解体者の夜ヘルス
平木つかさ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰りヤシナ組三浦朝さんは俺の嫁、今日は僕の誕生日、優しい雨松崎です。
おめでとう
9月2日誕生日でございます。
毎回こうなんですかね、祝い事を忘れてしまう。
めでたい、
うん、
めでたいな。
めでたい。いくつだった？
35になりました。
35になったかい。
とうとう、
はい、いよいよアラフォーですか。
アラフォーに。
そうですね。
ウェルカム。
はい。あ、どうもどうも。
いやいや、
早く追いついてよ。
そうだよ、うん、
でも追いついた頃には三浦さんアラフィフになってるでしょ。
よせよ。来年だよ。いやー、もうだって俺芸人やり始めた頃って、
はい、
売れてない30代の芸人っていなかったよ。みんな売れるかやめるか。
そうだったと思いますよ。
そうです、そうです、はい、それが今や。でも40くらい普通だからね。
今若手や言われてますもんね。
今、う
ん、
今あのあれですよ、やめれない病気みたいなの
にかかってる。本当にやめさせてくんねえかな。
国が、
国がもういい加減にしなさい
っつって。じゃないと刑務所入れます。
はい。
致し方ないっつって。まあでもね、はい、そんなことでね、
はい、
あれなんですけども、はい、まあアニメの、今期アニメの話をしていきたいと。
はい、もう9月入りましたから。
こんな冒頭から入りました。
まさか誕生日の話でそんな暗い話になると思わなかった。
まさかね。
めでたい話のはず
なのに。うっかり誕生日の話なんかするもんじゃないですよ。
なんで？おめでとうでいいのに。なんでそんな話になっちゃうんだ
ろう。そうはいくかい。
暗い話題振りやがってよ。
なんで
もうずらせずらせ誕生日。
ずらせ何を言ってんだこの人たちは。アニメの話、アニメの話。
はい、アニメなんです。
はい。
じゃあ私から、
はい、
ちょっとまあ好きだという話はしてたんですけれども、
はい、
なかなかちょっとがっつり語れなかった作品ということで、
はい、
あの、つくも神貸します。
はいはい
はい。はいはい、
私の好きな妖怪ものですけれどもですね、
はい、
まあ、原作小説で。で、まあ、どういう話かっていうと、あの、まあ、江戸時代にですね、あの、出雲屋という、尊寮屋という職業があるんですね。
はい、
で、それは、あの、今で言うと、雑貨のレンタルショップみたいなもので、
うん、
だから、こう、いろんなものを借りに来ると。で、そこに道具がいっぱいあると。うん、で、そこにいる聖司とお幸っていう、まあ、血のつながらない姉と弟がいるんですけれども。
素晴らしい。
素晴らしい。うん、俺はもう、江戸の頃から素晴らしいですけども。
この時代から。
この時代から
ですね、やっぱり。
で、相談事が持ち込まれると、まあ、道具を貸し出すわけですよ、
うん。
で、実はその道具っていうのは、噂話が好きなつくも神。道具が化けた妖怪ですね。
物はなんか。
はい。はい、で、で、道具が帰ってくると、その家で見聞きしたことを、つくも神同士でこう、噂話するわけですよ。で、それをそばで聞いて、こう、問題解決のヒントを探って、で、その問題を解決するっていう、ちょっとした、ちょっと人情話みたいな。
合法盗聴器みたいな。
そうですね。
言い方だな。
言い方、急に来た割には、いい例えだな。で、まあ、そうやって、解決する人情話、はいはい。で、ちょっとミステリーの要素とかも入ったりしてまして。
うんうん、
で、ただちょっと面白いのがね、人間とつくも神は、直接は会話できないんですよ。
ああ、そうなんですか、ね、
そう。だから、つくも神も人間にこういうことがあったよって教えるんじゃなくて、はい、あくまでつくも神同士で話してるのを人間が聞いて、っていう話で、ただ、つくも神の方も話を聞かれてる、聞こえてるっていうのは察してるような感じ。
はい、
ただ、直接会話することはないっていう関係性なんですね。で、そういうのがあって、
はい、
で、その、出雲屋という尊寮屋にはですね、5体の、そのつくも神がいて、それが、まあ、五位っていう、キセルのつくも神と、あとつくよみっていう満月の掛け軸のつくも神と、
うん、
あとお姫っていう姫人形のつくも神、
はい、
あとうさぎっていうね、うさぎの絵をあしらった櫛のつくも神、
うんうん、
あとのてつっていうコウモリの根付けのつくも神っていうのがいるんですけれども、
はい、
まあその、まあ、5体がメインとなって、で、時にはよそからの、つくも神とかともいろいろ、
来る
んですか？うん、交流するというか、はいはい、出会ったりみたいな話もあるんですけども、まあでも非常にハートフルな、いい作品なんですけども、
うんうん、
やっぱりね、キャラクターが可愛いなと思うんですよ。
はい、
で、まあ登場人物もそうですし、やっぱりそのつくも神っていうのも可愛いんですけども、うんうん、ちょっとね、このつくも神の中でね、あ、やっぱこれちょっと来たなっていうのが、3話で結婚を控えた娘と母親の話っていうのがあるんですね。
うん、
で、それは、娘に一人前の大人になってほしい母親と、で、まだちょっとでも娘でのままでいたい娘 みたいな、はい、で母親はまあ嫁入り前ですから、今までこう娘の例えばその、あの扇子とかかんざしとかのそういう好みが子供っぽいものが多かった。でそれをあの武家にあの嫁ぐ、まあ、向こうを取るんですけどね、はいはい、あの奥方になるんで、あのそれを見合ったものに変えようとするわけですよ、うん、こういろいろこうあのちょっとおこごと混じりにみたいな感じで、はい、でその母親と娘のこうお互いの気持ちのすれ違いが生まれて、うん、で、そんな中政治があえてその子供っぽい櫛、これがウサギ、さっき言ってた櫛のつくもは、はいはい、ウサギを貸し出すわけですね、はい、でそうすることによって娘が母親の、髪を櫛で解きながら会話をすることで、お互いの胸の内をこう語り合って打ち明け合って問題が解決するっていう話なんですけれども、はい、このウサギっていうね、はい、ウサギのその柄をあしらったね櫛のつくも髪なんですけども、はい、これ可愛いんですよ。ほう、で例えば擬人化でもないんですよ、
うん、
あの櫛の形は形で、うん、でちょっとウサギの耳がちょこんってついて、うん、でリンゴほっぺで目があって、うん、で耳があってみたいな、うん、まあ、櫛の形を櫛、
ね、
形保ったままのなんですけども、
はいはい、
で結構あのおしゃべり好きで、はい、幼い感じ の、 あのつくも髪なんですけども、でなぜその今回その政治が、このそのウサギを貸し出したかっていうと、そのつくも神たちの会話の中でウサギっていうのがね、まあ、つくも神なんですけれども、こうおしゃべりでそれがこう過ぎて相手の気にしてることを言ってしまうことがあると、うん、でそれをウサギ本人もちょっと気にしてるんですよ、うん、で、それっていうのはそのつくも神になる前にウサギは櫛の頃、櫛時代ね、
はいはい、
櫛時代に髪を解くよりも、当時その櫛っていうのはね、髪を溶かすよりも女性のアクセサリーとして、あの江戸時代 の、 あの時代劇とか
であ
る
じゃん、かんざしみたいな感覚で、そ
う
そ
うそう、っていうアクセサリーとして髪に飾ることが多かったんですが、ウサギはどっちかというとちゃんとした用途として使われてた。あまりアクセサリーっていうよりはやっぱ子供っぽいのもあったからか、
髪を溶く
っていうことで、でその親子が、母と娘があの髪を溶かし合って何でもこうお互いのこと話し合ってたから、だからついつい自分もおしゃべりしすぎちゃう子供みたいなつくも髪になっちゃったのかなみたいな、
うんうんうん、
あのコンプレックスがあるんですよ。
なるほど。
でもそれは大切にされたからつくも髪になったって側面もあるんですけれども、うん、はい、でその話を聞いたその政治が、あのそのだからさっき言ってた母と娘に髪を溶かし合うことで素直な会話ができるようにでウサギを貸し出すんですけれども、その結果ね、その娘がウサギを尊領屋に返すときに、はい、またお借りしてもいいですかっていうことを、うん、言葉を添えるわけですよ、はい、だから母と娘も救いつつ、つくも神もこう一緒に救うみたいな非常にいい話でね、
うんうん、
でなおかつこのウサギが可愛いんでね、ぜひこれまだちょっとね、つくも神貸します、あまり見てない方は ね、
そうですね、
ぜひこれは見ていただきたい。
NHK
ですね、うん、進撃の巨人の前にやってます。
なるほど
巨人の前につくも神、まあ、なんでね、ちょっとこれはね、あの非常にこのつくも神、まあ、他にもいいキャラいるんでね、はい、ぜひ見ていただきたいっていう、
はい、
つくも神貸しますでしたけど、
はい、
はい、
じゃあ私は、うん、まあハイスコアガールの話はやっぱり、
うん、これはね、うん、言わないわけにいかないっすわ、
うん、
帰ってきましたね、
来たリターンしてきたよ、
大野さん、
ね、大野さん来たね、
来たよ、帰ってきてしまった、
やっぱりね、いきなり号機使うっていうところが
もうなんだろう、俺はね、あの本当プロレスラーの帰国を思いつきました、ね、帰ってくるなりそんな技をみたいなね、うん、
でもちゃんとなんかそのリアルなんですよね、うん、実は海外の方が稼働が早かったから、はいはいはい、そういう裏技も出回ってる、向こうの方が情報が早いだろうってことで、うんうん、そういうの
を設定がしっかり、うん、時代背景がしっかりしてるというか、
は
い、
例えば大野さんが帰ってきたからか、なんかやたらゲームシーン多かったな
って思って、うんうんうん、そうですね、
はい、あのやっぱ原作でもすごい好きだったガイルさんが国に帰ってもいいかってどうしたんだっつったら、まただまた俺だけ技が増えなかったんだ
ガイルのぼやきが
ガイルさん大活躍、うん、大活躍じゃなかったですよ、セリフ多かった
ですね、セリフ多かったね、嬉しかったですね。そして、
うん、
待ちに待った、
うん、
学園ものですから、
うん、
修学旅行ですよ、
うん、
もうね、あんなことがあっていいのかい、
そんな、もう沼田先生のグッジョブが
新幹線に酔うっていうなんで新幹線で酔うんだっていう
見た目がね、あのバーチャファイターのラ
ウ、そうそうそうそうそう、あんな格好して
るまんまなんですけれども、
ジュースをね、はい、外に買いに行かせて、
買ってきてくれっつって、うん、 サイダーを買ってきてくれた。それで治るのか、
私。酔っちゃってる時にサイダー買ってるのはね、まあ、シュワシュワした感じが、はい、あれかもしれないですけど。
でも、もう、で、まあまあ、日高さんが買ってる様を見つけて、うん、何してんのって降りていったら、まあ、新幹線が行ってしまうって、うんうん、あんなに好き好きオーラ出して、うん、大丈夫かね、あの子は。うん、気づかれちゃうよ。
あのね、でもね、俺はもう気づいてる。
本当に。
俺は気づいてたよ。
ですよね。
でもね、気づいてねえんじゃねえかな。
あ、みんなラノベ主人公みたいな。
ラノベ主人公。
モブすらラノベ主人公。
な
あ。いや、あれはでも。
でもやっぱりちょっとあのやっぱ大野さんはそれは嫉妬としていいんですかっていうのが。
うんうんうん。
なんかね、あの、うん、日高ってやつとこう2人で琵琶湖から降りてきてさ、うん、って話したら、うん、ムーってなったりしてるのは、うん、もう本当あれでもよくあんな煽れるなあいつ、あの、あんな美少女2人前にして、うん、あと宮尾くんとか超かっこいいのに、
宮尾くんいいね、宮尾くんナイスガイだね、
はい、宮尾なんですよ、
宮尾くんいい、
あの子は誰とも恋をしないの？
あの子はね、うん、なんか、まあ、一応ちょっと大野さんに告白しようかなみたいな
ことはあるんですけど、
うん、そっか、
まあ、大丈夫です、鬼塚さんとは付き合わないんで、
あ、よく、はい、安心しました、毒牙にかからずに、
はい、鬼塚千尋さんですね
名前がな、ね、あの頃の、
あの頃の
あの頃のかな、
はい、あの頃のなんでね、
あとなんか細かいなんか押し切りさん感というか、うんうん、あの服がボケなすとか書いてあったりとか、うんうん、この顔を見つけたら百刀番みたいなんで、あの自画像の
壁紙が、はいはいはいはい、
ポスター貼って
小ネタがね、
はい、小ネタもちょっと増えてきたんで、いやこれから本当にあの男は、
いや本当春男が憎いよいや俺あれが日高さんがちょっと引っ張るじゃん、
はい、はいはいはい、最後、うん、もう着いたぜ旅館に
行った時に、うん、あんなこと本当にあるんだ ね、うん、
それでどうした、大丈夫だよ、怒られるのは俺だけだからみたいな、
ドンカン、
そうじゃねえだろ、
ね、俺分かった、やっぱねゲームはね人をダメにする、
いや本当にファイナルハイトまで買ったんだぞ平川さんは
もう鈍感にも程がある、
ファイナルハイト、うん、もう一人用なのにって思いながらつまみも一人用なのに、
春男も後にときめもやったりすると女心分かってくんのかな、
それはね爆弾画みたいなのがね創作でねあるん
ですね、あるんです
ね、後ほどね、あ、まあ、アニメでやる
かな、まあそこまではいかないかなとあるんですけど、
どこまでもゲームの
ゲームの
ゲームの悪い部分を現実大丈夫、そんな言うほど爆弾つかないからときめもの世界はちょっと過剰だから、あの爆弾は
いやもう本当にもう目が離せないというか、う
ん、僕好きだったのがその一個前、修学旅行の一個前のその大野さんがその帰ってきた時に、うん、はい、やっと春男がその対戦できるってなった時に大野さんがいなくなって、うんうんうんうん、でその隣の、
ファイナルファイト
を結局一緒にやることになるみたいなところが好きでね、あれが
ちょっと泣いちゃうんですよ、ね、やめろやめろ、持ってくんな持ってくんな、うん、そんなアンドレ持ってくんな
そう協力プレイのはずなのに、うん、
でもね、あの二人がね協力プレイやったのはあのファイナルファイトなんですよ、
そうなんですよね、あれ以来のファイナルファイトっていうのがまたいいんですけど、ね、そうなんです
よ、原作ももうそろそろ、
そうです、
もう次で終わりです
か、次の巻で終わりです、
はい、終わりですか、
アニメ合わせんのかな、
どうでしょう、まあでも結構まあ
ペースは早い、
まあ、早い
早いです、
ツークールあれば
ツークールあればいけます、
ね、最終回までいけると思いますけど、
せっかくだから合わせて終わるっていうのも
まだでも帰ってきたとこだもんね、
うん、そうなんですよ、だからそこからまたえらいことになるので、
今何話だ、6話7話くらい、
7話、今7話ですかね、
プラス12話だとどうですか、配分的に
だったら
いけるんじゃないかな、その分割2クールとかはありかなとか思うんですけど、こっからその大野さんと日高さんの
ね
あのとんでもない回、とんでもない回というか、
受験ぐらいまではやるのかな、
うん、
もう今もう12か13とか、ね、うん、
でもちょっと目が離せないな、
いや離せないな、うん、もうなんか
でも俺は言っとく、うん、俺は日高さん派、
お俺も
お 俺鬼塚さん。
逃げた
ボケで
逃げた。
うわ
濁したお茶を。
そんなタイプの芸人だった。
なんだよ童貞かよお前。
童貞だよ。
童貞か。
本当に童貞なんだ。
まあということで、はい、
好きな人でお母さんって言っちゃうタイプじゃん。
35歳
35歳にしてですね、はい、じゃあそんな35歳になったばかりの僕はですね、はい、まあ今回話すのはですね、はい、女子落ちなんですけども。
来た女子落ち。
あ俺見れてないや。
女子落ちはね、まあその管理人さん、
ま、ハーレムっぽくなってるね。そう、キャラ増えたりして、そう
管理人さんの女の人と、ね、がなぜかその主人公の家が悪さしないように一緒に住むっていう、うん、はい、でなぜかその上の階に住んでたその役者の、うん、役者志望の、はい、まあ、バイトもやってるんで、はい、役者志望の舞台女優の女の子も、はい、まあ一緒にあれ住んでんのかな。
でも落ちてきちゃった。
夜中忍び込んだりもして
る、ね、もうしてるんですけど、うん、に加えて急に、うん、主人公の幼馴染の女の子が急に出てきて、うん、がめちゃめちゃ好き好きオーラっていうか、もう好きって言ってる子が新しく3人目で出てきて、う
ん、我々全然聞いてない、
全く振りも全くない状態でその女の子急に出てきて、うん、でその2人の女の子、管理人さんとその女優が、うん、何その子みたいな感じになって、うん、でなぜかその3人の女の子の中で誰が一番いいかっていうのを海に行って水着を見てもらって決めようっていう流れになります。
プライベート水着コンテストみたいな。もっと大々的にやるんじゃないの、はい、水着コンテストって。
そいつだ主人公だけに向けただ
けに向けた
贅沢な、
はい、でじゃんけんでまず勝ったその幼馴染が、うん、ちょっと大きめの浮き輪、うん、に主人公と一緒に入る。
あの輪っかの
輪っかの中に
水着見れねえじゃん。そんな近かったら
見てもらうが一旦どっかに行っちゃって、
はい、一緒に拘束されたみたいな。
そうですね、
スプリングマンにウルフマンみたいな。
はいはいはい、はい、
でその女優の女の子は、はい、なんか休憩かなんかでその小屋みたいなのに入ったのかな、うん、はい、でしちゃうっていう。
しちゃう
っていう。その幼馴染のことは未遂なんですけど、うん、小屋に入ってしちゃう。
あ、テトリスが。
しちゃったの？
しちゃう。
テトリス棒がうまく。
この女優の女のことはね、ちょくちょくしちゃってるんですよ。
あ、そうなの？
はい。
一応テレビ的には、直接的なシーンはないですけれど、は
い、ないですけど、
はい、もう、ね、
ちょっと、あーんみたいな声があって、でその後もうお互いにちょっと服着てるシーンとかになってるんですけど。
なるほど。
我々もね、うん、バカじゃないからね、はい、
分かる。
察しますよね、
それはもう察します、
うん、でずっと素直になれなかった管理人さんが、うん、そのなんかシャワーを浴びてる時に、なんだったらどういう流れかも僕はもう全然分かんないです。
まあまあもういいでしょそんなの。
全然分かんないですけど、
家庭じゃないんだよ、
う
ん、
そう、その海行くその帰り場所っつってシャワー浴びてる時に主人公も一緒に入って、うん、そこでようやくできちゃうっていう、う
ん、できちゃう
できちゃうですね。
テトリスが、
はい、
できテトリスが
上手にできましたね、できました。だからさ、まあ周りに声がバレないようにみたいな、
うん、
こともありつつ
一海で二人としちゃう。
しちゃう。
計算が合わないよ。
もうすごいですね。うんうん、でも5分アニメでしょあれ。
5分アニメです。まあ何話かにわたって。
まあまあまあまあ
まあ、
は
い。まあ大体1話につき1テトリスなんで。
5分でもしね、まあ何話かに分けてるけど、とはいえ15分くらいでもう、
そうですね。
10分くらいで2回やってる、
ね。そうそうそう。
俺 AV に関してはすごく贅沢
です。すごいですよね。
で、最初。
サンプルですよ、
サンプル。サンプル動画。
ネットで見るやつ、はい、サンプル動画。あれ、ギューって凝縮されて
るんですよ。
で、
ここばっか映るから。
サンプル動
画。で、その主人公の家にその幼馴染の子も一緒に住む。うん、ってなって、おーお
ーおー負けてらんないから、
そう、
あんなアパート
は、そう、4畳半の一部屋の中に布団1枚しかないのに、うん、主人公1人につき女の子3人がいて、いやどうなるんだよこれっつって、
こっちのセリフだよ。
どうなるんだよっつって、うん、最終回になりました。これで終わりです。
あ、もう終わらないんだっけ。あれ
終わりです。
あれ
もう終わり？
もう終わりです。
え、終わったの？
確か。
もう終わり。最終回まだ見てないわ。
最終回、一つの布団で4人で寝て、終わりです。
おそ松さんだよ。6人寝てたよ、あれ。
おそらくですけど、確か最終回だったはず。
6話くらいで終わり？半クールってこと？
いや、9話、8話ぐらいやってますね。
うん、あ、今も
じゃあ、おまけみたいなのが今後。
あるのかな？あるのかわかんないですけど。
あの、監修のやつってそんな感じじゃなかったっけ？
ああ、でもそうだ
と思う。おまけみたいな。
はいはいはい。
まあでも、
なるほどね。
終わりです。もうストーリーはここから動きません。
布団に4人。でも幸せなエンドだけどな。
まあまあね。う
ん、穴も直しません。
上の、
はい、
上の穴も。
で、もともとその海、その前になんか旅館会みたいなのがあって、うん、その、大家さんも一緒に行こうよみたいな感じだったんですけど、うん、その穴、その天井の穴を直す修理がちょうどその日にあるから、うん、その行けませんってなってたんですけど、なるほどね、うん、あの、カニ食べ放題だよって言ったら、
はいはいはい、
大家さんが行くっつって、あの、穴直るのがちょっと延長になったで。まだ穴は直ってません。
まあ、カニにはしょうがない。
カニはしょうがない。はい、それは仕方ない。はい、いや、すごいね。
いや、面白い。
あ、もう終わりなんだ。
はい。
もう、風のように駆け抜けてる。
突っ込みどころだけを残して。
でもまあ、僕はまあ、すごい理想的な終わり方だったんで。
ね、
はい、
なるほどね。ちょっと侮れないね、やっぱあの枠、総量枠、うん。
一気に見ないと。
うん。まあそんな感じでですね、はい、ですね、今日はちょっとこの話してたらもう時間になったということで、はい、ですね、まあそんな感じで、うん、また来週以降も、まあそろそろね、折り返し地点終わって、終盤に向けて、
はい、
そうです、感じなんですから、
はい、
いろいろ喋っていきたいと思います、はい、けれども、はい、じゃあですね、この後、B パートはですね、ちょうどハイスコアガールも、
はい、
見ててですね、いろいろ我々もノスタルジーに浸ってるということでですね、はい、ちょっと B パートは思い出のゲームキャラを語ってみたいと思います。思い出のゲームキャラを語ろう。
イエーイ。
はい、ということでですね、ハイスコアガールを見ていて、ちょっと我々もいろいろ懐かしくなったので、
はい、
ゲームのキャラの話をしてみましょうということで、う
ん、はい、
そういえばゲームのキャラの話はしてなかった、ね、まあちょいちょい出てきたりはね、まあ、してましたけど、
タイトル決めて、うん、なんか広げるみたいな、
ときメモ特集とかもありましたしね、
前回やった90年代キャラみたいな感じですかね、いわ
ば、
ね、
そうね、
うん、
結構そうね、世代的には俺やっぱファミコン世代だからね、結構その時代のが、
うん、
じゃあもうじゅんぐりいきましょうか、
はいはい、
これ前もね、でもこれは言ってるかもしれない、この番組、うん、だったかどうかはあれですけども、
はいはい、
シティコネクションっていうゲームがありまして、
は
い
は
い、
ライブで言ってましたかね、
そうかね、ファミコン版はね、はい、ファミコンで出たのは1985年なんで、僕が11歳くらいの時なんですけれども、設定がですね、カリフォルニア生まれの15歳の少女クラリスが理想の男性を探し求め、迫り来るパトカーを撃退しながら愛車クラリスカーで理想の男性を探しに世界中を走り回るっていうのを、
いろいろもう突っ込みどころだ、
もう15歳で運転してるっていう、古き良き時代にしてもこれはどうなってんだって話なんですけども、
パトカーを撃退しながら
でね、ゲーム自体はね、なんか車を走らせて、こうその画面にある道路を全部こう塗りつぶしていく、
うん、
でそうするとクリアみたいな感じで、で一応背景がね、その世界のいろんな、
うん、
どこあったかな、例えば
なんかニューヨークやったら10の女神が後ろにいたり、
う
ん、
そうそうそう、あと、う
ん、なんかピラミッドとか、
ピラミッドもあったかな、あとタージマハルとかもあったりとかして、でそういう世界各国を回るってやつなんですけど、でもクラリスだから、ゲーム上は基本的に車の画面なんですよ、車とパトカー、
うん、
あとちょっとした敵なんか猫が出てきたりとかあるんですけども、でパッケージには、まあ、ちょっとアニメタッチの、クラリスが描かれてるんですけど、はいはい、僕がやっぱ好きだったのは、その面をクリアすると、うん、で当時、まあ、今だとね、ゲームっていうと、もうほぼアニメと同じくらいのクオリティの、はいはい、なんだったらアニメがムービーで動くぐらいですから、
うんうんう
ん、そんくらいの、もう漫画とアニメと遜色のないキャラクターが描かれるわけですけども、うん、はい、当時、ファミコンなんで、
はい、
もう粗いドットで面をクリアすると、クラリスが、ピースサインをしてる画面が出てくるんですけども、
はいはいはい、
もうそれに僕ら世代は燃えてたんですよ、
うんうんうん、
結構ね、俺ら世代はその画面に燃えてる人は多くて、でね、今ね、なんか復刻もされてるらしいんだけど、
うん、
ちょっと復刻版、まあこれラジオなんであれですけど、またいつものようにちょっと画像を君たちに見ていただきたい、
はい
はい、まあ今だとこんくらいのキャラになってるんですね、これ見てください、
はい、
こんな感じとか、
可愛い、
こんな
感じ
になってるんですけど、可愛、うん、いでしょ、はい、かわいいでしょ。でも俺たちが燃えていたのは、はい、これなんですよ。
あ、はいはい、
このドットの、ドットを駆使して、うんうん、今だと荒いよ、うん、荒いけれども、うん、これを見て想像力をかきたてられるっていう、う
ん
う
ん、あ、でもわかります。
それがね、でも俺クラリスは結構好きだったな、これは、
うんうん、
で画面これしか出てこないのに、うん、延々やってたもん。
あ、
クラリスと一緒に入れるのはそれしかないから。
はいはいはいはいはいはいはい、は
い、いやだからね、ちょっとクラリスはね思い入れがありますね。これジャレコか、うんうん、ジャレコから出したやつか
な。あ、うん、なるほど。
ジャレコはね結構ね女の子キャラのドット可愛かった印象が、
ああ、
ね、なんかね、忍者ジャジャマルくんの、
はいはいはいはい、
お雪っていう雪女とかもね、
あれは可愛かった、
可愛かった、
あれは可愛かった、
それもね画像落としてきたんですけど、はい、まあ画面はこんくらいでバーって出てくるんですけど、
いっちゃん最初の、
ね、こういう感じで、はい、
そう紫色の感じ、ね、
はいはいはい、
ああ、なるほど、
ドットに僕らは燃えてた感じ
ですね。なんかお姫様がなんか花びらみたいな音して
る、そうそうそうそう
そう
そう
ですね。
あれをね、ずっと俺の友達がね、マグロって言ってたんですよ。
いやいやいや俺ら世代でもう言ってた、はい、それはね、もう花びらだって分かってるんだけど、はい、友達ってやってると、あ、マグロ来た、マグロ、取れ取れ、マグロマグロみたいな。
僕もマグ、言ってた気がします。
やっぱみんなそうなんだ、
世代を超えて。っていうかもう、じゃああれマグロ、
マグロだよ。
こんな世代超えてマグロって言ってんだったらあれも、うん、まあそんな感じで僕ちょっと一人目はクラリスをさせていただきました、はい、
僕もドットで言うなら、うん、まあ、僕の場合はちょっとまあ好きな理由も違うんですけど、うん、メトロイドのサムス、うん、
はいはい、
はい
はいはいはい、
サムス・アランですかね。
わかりますよ。
僕だからファミコン版、まあ、ディスクシステムでしたっけ ね、
うん、ディスクですね、
あって、多分ね当時めっちゃまだ小学校低学年とかなので、うん、クリアもできなかったと思うんですけど、
あ、でもリアルタイムの頃ですかね、
一応やってたり兄のを見てたりとかだと思うんですけど、でもスーパーファミコンでスーパーメトロイドっていうのも
あって
、そっちは結構夢中になってやってたんですけど、後々あいつが女だっていうのを風の噂で聞いた時に、
うん
うん、あんな丸まってんのにって、うん、
丸まってこうポンポンポンポン
ポンポンで一人であんな暗い宇宙で戦ってるやつが女だとって思ったら、なんかすげえ興奮して。
わかるわかる。だって本当俺ら世代もまさにそれでしたよ、はい、
うん、
あれなんかで、まあ、ファミコン雑誌かなかなんかで、はい、女だってことがまあ結構
なんか早い時間にクリア、うん、クリアタイムによって
エンディングが変わって、うん、
変わってその画像で
早い時間だと、そうそうそうそうそうそうそうそう、
女の絵になる、
はいはいはいはい、
こういうのはヘルメットをどんどん脱いでいったりとかしていくって、うん、
でも本当女だと発覚した瞬間、まあ今ネットもない時代ですけど、はいはい、僕らの周り祭りになってました、
うん、
マジっつって、
あいつ女なのっつって、
でそっからやり始めましたもん。ただね、うん、結構やっぱ難しいからね、
はいはいはい、
俺はグラフィック見れなかった、
あ、僕も
クリアできなかったな、
ファミコン版は多分僕も無理でしたね。スーパーメトロイドやったけど、うん、そうだ、ちょっとねそういうなんか変な燃え方も、うん、
結構でも、
はい、
新しいといえば新しいよね、当時あまりそういう、ね、だって男っていうかまあ、
う
ん、ほぼ性別も感じずに
トランスフォーマーみたいな感じだった
んですよ。やってたら急にえ
っていう、
はあ、
でこの頃でそんくらいのドット絵だったら、
はい、
もう美人で間違いない、
そうですそうです、
藤崎しおりだよそんな
の。まあまあまあね、
広いんですよ、
そうそうそう、うん、スタイルもいいしさ、
うんうん、
だからあの吉田戦車先生があのファミ通かなんか、
はいはいはい、
ハマり道、ハマり道っていうの連載してて、うん、4コマ漫画で、うん、あのサムスのやつやんなんですけど、うん、なんか中学生ぐらいの子がこう、あ、サムスさんだっつったら、サムスが丸まって爆弾をパーンと置いていくんですよ、うんうん、サムスさんだ、うんこしたうんこした。サムスが日本の学生最低です。それ見てまた好きになった
んだ。なんで？
ちょっとキュンとくる。
はい、
いやいいね。はいはいはいはい。メトロイドのサムス。
サムス好きでしたね。
うん、じゃあ松崎さん。
どうしよう。
僕と10歳違いますからね。
どうしようかな。まあね。じゃあこれはちょっと押さえとかないとダメなので、うん、ストツのチュンリー、
これはもうあなたは、
まあ、僕はこれが
っかけ、きっかけというか、性の目覚めなので、
ね。だって未だに追っかけてるもんね。
未だにそうですね。
だって今、チュンリーさん結構なお年ですよね。
あの頃から数、あの頃の年齢が確か20いくつで、うん、そっから順調に年を取ったとしたら、今もう40は超えてるはずなので。
うん、だってハイスコアガールの CM で、龍、うん、ももう54歳か、みたいな。30周年かなんかだから。
そっかそっか。
だから僕、そのストツのアニメも見てましたし、なんかコミカライズみたいなのもあって、うんうんうん、それがなんか兄貴が持ってたかなんかで、ね、そう読んだりとかしてたんで、うんうんうん、だからストツ、格ゲーはめちゃめちゃ弱いんですけど、うん、めちゃめちゃ弱いんですけど、グラフィックとかだけをひたすら追ってて。
わ、う
ん
う
ん、
かる
わ。でもあのやっぱストツが出た時のチュンリーの、何この美人。
まあ、衝撃度はすごかった
ですよね。
で、
うん、
で、結構ストツってそれまでが、うん、バーチャファイターのまだポリゴンのイメージがあったところでだよね。あれ？
スト2の先？
あ、そうか、そうか、
先ですね。
こっちになってる
から。
先ですね。
でもまあ確かに、うん、あのキャラクターは衝撃的でしたね。
まあ、格ゲーっていうのをまあ確立したのはあの、
ね。そう、だから格闘ゲームっていうのを初めて知ったのがストリートファイター2で、うんうんうん、で友達があのソフト持っててやったら僕はもう不器用なので、うん、技も全然出せずに、なんで。チュンリーでクリアしたかったけど、もう一番難易度イージーにして、
あ、でもスーファミ
スーファミの、
はいはいはい、
あのだから僕はゲーセンもあのないようなど田舎だったんで、
あ、なるほど
でもうパンチとキックだけでもうクリアするみたいな、
技は出さずにね、
もうでもなんとかそれでクリアして、エドモンのホンダにやられたりとかして、うんうん、チュンリーをやらさせたりとかして、説明書見たりでちょっと興奮したりとかもした
ターボで気候派的なものを出せるようになったんだけど、ターボダッシュかな、
どこだろうだ
かな、でもなんかあったんですよね。
その時は結構衝撃だったけどな、チュンリーが打てるようになったんだ、は
い
は
い、まあ確かに、
うん、リュートの中を勘ぐっちゃいましたけどね。
ああ、だからそうですね、アニメとかだとそれが割とメインの話の筋とかにはなってましたよね。だからそのために僕ファミ通毎週買ってたりとかしてたんで、いつ出るか分かんないん
で、はいはいはい、だって格闘ゲームはね、おのおの持ってると思う。
いや、そうですね、
うん、
カプコンなら SNK ならみたいな、
うん、ああはいはい、
だからね、ゲームやったことなくても好きなキャラとかいるから、
うん、いやだからいますいます、僕もいますもん、
うん、あと名前知らないけど当時なんかコスプレの写真かなんかで見て、名前全然わかんないけどずっと気になってるキャラとかいるもん。
ああ、
どんなやつですか？
忍者みたいに狐の面かぶった女いなかった、なんかのゲームで。
狐の面、
うん、狐の面、
多分格闘ゲームだと思うんだけど、
仮面みたいな被ってるところなのかな、うん、
竜子の剣で猿のお面被ってるやつはいましたけど、
狐だった、
狐のお面、
うん、俺はコスプレかなんかで見て、
はい、
わっ、なんだこの俺好みのなんかキャラはって思ったら、
だから格ゲーで、
ちょ、夢
じゃあ、いや、キツネじゃないですか、それ。
いや、キツネか。そっか。
じゃあ、これはもうリスナーにちょっと探してもらいましょう。
そうですね。
そうしましょう。
ちょっとメールなり、ツイッターなりでちょっと教えてもらいましょう。
うんうん、
まあ、でも僕はチュンリーがもう、もう一番いろんな、
格ゲーキャラだけでもなんぼでも喋れる。
結構 SD の感じのゲームもできたりしたよ、ストツ、後々。
あ
れ
はね、
サターンかドリキャラ、ポケットファイターだ。
はいはい、
サターンかなんかでも移植されて、うん、俺はそっちで買ったような記憶があるし、うん、あと、あれテトリスじゃねえけど、なんか落ちゲーみたいなので、ストツのキャラを使ってたのもあったような気がする。
ああ、
うん、結構やっぱキャラがどんどん派生して
った感じ、ね。そうですね、うん。
うん、はい、なるほど。はい、じゃあですね、私もう一周して、出会いはファミコン、
うん、
でも本格的に好きになったのは PC エンジンという、
う
ん、ワルキューレ。これはナムコの、
はいはい、
ファミコンはこれも86年くらいに出たワルキューレの冒険時の鍵伝説っていうので、まあアクション RPG みたいな感じなんですかね、ドラクエみたくコマンドが出るタイプではなくて、
はいはいはい、
ちょっとフィールドで歩いて敵ついたりして、
う
ん、
はい、ね、
倒していくタイプだったかな、
うんうん、イースみたいな、
まあそうね、うん、
ああいう系、あの当時のよくあるアクションロールプレイング
で、結構当時はやっぱりジャケットパッケージは可愛い女の子が描かれてて、でもやっぱりもうドット絵にも感情移入してたんですよ、
うんうん、
でそれでまあ可愛い子っていうのは認識してたんですけど、でそれまたアーケード行ったりいろいろして、
うん、
で、PC エンジン版でね、ワルキューレの伝説っていうのが90年くらいに出てたんですけども、
はいはいはいはい、
それだとね、またグラフィックも上がって、
PC エンジンすごかったですからね、やっぱ。
こう操作してて、もっと こう操作してる時のアクションとかも可愛かったんですよ、うん、なんかジャンプする仕草とか、うん、あと敵に攻撃された時の仕草とか、それでね結構このキャラは好きでしたね。
うーん、
まあ神の子なので、うんうん、神々しい感じがあって、うんうん、金髪を、
服装もなんか独特でしたよね。
本当あのなんだあの北欧神話みたいな、
はいはいはい、
で金髪でちょっと束ねお下げにしててみたいな感じで、うんうんうんうん、で後々漫画だったり他のゲームとかではセリフも増えてって、で例えばこう喋り口調とかもいろいろこう揺れ動きはあって、
はい、
落ち着いた口調とかも、うん、あのこれに落ち着いたっていう口調とかもあるけど、はい、このワルキューレのね伝説クライブでは要はセリフがないんですよ。だから逆にちょっとこうこっちの想像力みたいなのはありましたね。なんか
ワルキューレな、うん、ーレね、そうだな、僕もゲームやってなかったですけど、それこそそのイラストは知ってるので、それだけでなんかあー可愛い子だなみたいな、
なんか上品なんですよね、すごく品のあるって、うんうん、はい、品がある感じで、
はい、うん、
だから結構、ね、
かっこいい、かっこいい
戦士だけどっていう、
ね、凛としてる感じがあって、
はいはいはい、
うん、で色使いもなんかあまり派手な色使ってないんだね、うん、緑と白基調、
なんか茶色っぽいようなスカートみたいなのが、うん、
はいはい、いやー好きだったな、ワルキューレ。ナムコはねやっぱいい、
うん、
いい女性、いい女性を可愛い女性が
そうか、なるほど ね、
はいはいはい、うん、どうでしょう、
じゃあどうしようかな、何行こうかな、
うん、
FF4 から10まで一気に言いましょうか。一人ずつ。
とりあえずダイジェストとして
言います
よ。行きましょうか。はい。
4から順番に言いますよ。うん、リディア、クルル、セリス、ユフィ、セルフィ、エイコ、リュック。はい。
何ですか。
人の名前を。
4から10まで。
早口言葉
で。俺ね、ファイナルファンタジー全然通過してないのよ。
あ、そうなんですか。うん、
前も言ったっけ。一番最初の1を、う
ん、はい、
友達から借りて、やってたら終盤でなんかラピュタのロボットみたいのがいるとこあるんだよ、
は
あ、なんか、
うん
うん、そういう都市みたいな、
はいはいはい、
そこでデータ消えて、
うわ
そんな心が折れて、うん、そっから確かねファイナルファンタジーはね全然手出さず
ワンの最初
ワンの
そう
つまずいてしまって、ただドラクエはそこそこやってたんだけど、は
い、だから僕はどっちかというとドラクエ派だったので、うん、FF はそれこそセブンの時に結構話題になってたじゃないですか、
うん、
だからセブンで割とキャラがっつりなんとなく知ってるかなっていう感じですね、
うんうんうん、
あれはスクエアですか。
そうですね、
はい、スクエアですね。僕セブンだとやっぱティファーですね。
ティファね、そうなんですよ、悩むとこなんですよ。
でもユフィって言ってましたよね。
ユフィはなんかねアドベントチルドレンっていうね後に出たなんかちょっと短い映画みたいなのがあるん
ですよ、はいはいはいはい、
セブンのその後を描いた映画みたいなのがあるんですけど、それのユフィが可愛くてね、
あの盗賊みたい
に、なんか女忍者なんです
よ、うん、あ忍者か。
ただティファーはまあ巨乳ですしね、
そう、
うん、
そう、同人界隈が一気に沸き立った。
ああ、なるほど、なるほど。
だその中で、エアリス派とディファ派に分かれたりとかしてて、はい、で、その中で、いや、ユフィもいいよっていうのもちゃんといるっていう。うん、
あでも結構、そんくらい出てくると、やっぱり、好みが、こう、
そうですね。
ファイナルファンタジーファンの中でも、
こういう。結構分かれてたと思いますけどね。うん、僕はもう、かたくなにやっぱ、可愛い女しかパーティーに入れないんで。
いやあるよ、だドラクエのさあれ名前変えれるのは多分ね2から名前は変えれたのよ、なんか
あ
ラコマント、
はい、
クラスの好きな子の名前とか入れてたもんね。
ああ、なるほど、
ね、してたしてた、
はいはいはい、
やってたよ。
あんな
考えると恥ずかしい。
かまいたちの夜で好きな子に殺されたもんね。
最終的にね名前
が、ね、だいたい予想つくだろ、かまいたちの夜に好きな子の名前入れたらどうなるか。
なんかペンションとかウキウキしてたんです
ね。
そしたらスキーのストックであの女。
ルートによってね。
そうだ。村上さんがそんなことしねえよって家で
超
叫んだ。
なるほどね。じゃあ
どうしようかな。どうしようかな。じゃあこれももうライブでは言ったりとか、この放送でも言ってるのかな。ぷよぷよの僕ドラゴケンタウルス。
はいはい。これは前も言ってましたね。
言ってたんですけど、やっぱりその。 チャイナドレスにチュンリーで目覚めてしまったのでその後触れたぷよぷよというゲームにチャイナドレスのキャラクターがいる。
チャイナ好きだよね。
好きですね。
ブラックラグーンだってあれ結構好きだもん。
ああ、そうそうそう。はい、です、ですだよ。
ですだよ、姉ちゃん。
もう好きです。だからチャイナドレスだけで僕はもう2ポイントくらい入っちゃうぐらい。
なるほど。
そっから影響されて。
チャイナ判定が入るわけ。
はい、そう
なんです。なる判定ならない。
そうです、
はい。中国判定が。
はい、入っちゃうんですけどね。その中でもそのドラコケンタウロスっていうのを好きになって、うん、割かし、雑魚じゃないですけど、うん、コンピューターで対戦していくと、割かし最初の方が敵だった
んですね。はいはいはい。
で、2面とかだよね。
で、2かなんかで、結構最後の方に回されて、うん、あ、好きなキャラが割と強いキャラになった、うん、と思ったら、ぷよぷよ3で、うん、イージーモードの主人公になって、で、ノーマルモードでそのアルル主人公のやつやって、あるのかな、うん、やっていくと、また、最初の方の敵キャラになって、うんうん、俺、あれ、また雑魚キャラに戻っちゃったみたいな感じで、割とショックだったんですけど。
でもさ、俺さ、ウィッチがすっげえ好きだった。
あ、俺もウィッチね。
ウィッチって。それなりに行かないと会えない、
うん。そうそうそうそうそうそ
う。うまくなろうって思った
んだ。で、またウィッチ強いんじゃなかったっけ？
強いです、強いです。
ようやく会えたと思ったらさ、はい、すぐ負け、秒殺で負けちゃったけどさ。
でも僕はその、対戦できるとかキャラに会えるよりも、俺のキャラ、俺の好きなキャラが評価されてて欲しいが強かったんですよね。
もっと強い。
もっと強いはずだ。こいつはずっとできる子なんだ。
なぜならチャイナドレスの手だ。
中国4000年の歴史。
だからね、そこの辺からね、割とね、バカじゃないですけど、うんうん、割と何ですかね、その、割と頭がそんなに良くないというか、うん、のキャラクターが割と確立された気がします。うん、その辺で。なんかその、僕っていうし、うん
うんうん、あ、僕っ子が、
うん。だから割と快活な感じのキャラクターっていうのが、確立されたかなーっていう、2で。あ、3、あ、3か。うん、3で、はい。
なるほどね。
からですね。
じゃあ、私、はい、どうしよう。ね、じゃあちょっと、サブの方行っちゃおうかな。おうあのやっぱさっき言ったみたく、はい、ナムコは結構可愛いキャラが多いって言ってましたけれども、うん、やっぱもう主役クラスじゃなくて敵キャラ、うん、しかもまあ雑魚キャラと言ってもいいくらいのキャラクターでも結構可愛いのがいて、うんはいまあ、ちょっと2キャラ挙げるとね超絶隣人ベラボーマンっていう
あー懐かしい
ゲームがあったんですよ。もともとゲームアーケード版だと思うんですよ。
そうですね、
でそれにワヤ姫っていうサイボーグ忍者みたいなキャラが出てきまして、
ごめんぐらいのボス
ね。そうそう、それもね、結構ね、可愛いっていうよりは、ちょっと怖い感じではあるんだけども、うん、凛としてるような感じで、ちなみに、ドットではこんな感じなんですね。
うん、なるほど。
で、一応ね、3サイズが明記されるっていう、
へぇ
キャラで、で、一応、フィギュア的にはこんな感じ。
おぉ、ほうほうほうほう。
で、あとね、スプラッターハウス。
はいはいはい、
ジェイソンみたいな、あれ名前何でしたっけ、主人公。あれがまあ、バンバンバンバン、あれは恋人助けに行くためだった
んですね。
本当の目的は。
はい、
で、そういう化け物屋敷を、化け物を倒しながら行くってやつなんですけども、うん、そこに青白い女性の幽霊が出てくるんですよ。うん、ジョーカーっていう名前で。
う
ん、ドクロを持って、こう、ふーって上飛んでて、ドクロを投げつけてくるみたいなキャラなんですけど、うんそれが、画面的にはこんな感じなんですね。ちょっと青白い。
あ、まあ、何体か出てくるんです。
う
ん、
で、よく見ると、肩がはだけてるような感じだったりして、で、まあね、こういうキャラで、まあ、その画面的にも、まあ、可愛いなと思ってたんですけども、うん、やっぱね、これね、当時僕同人誌とか全然読んでなかったですけど、はい、やっぱね、侮れないのがね、ゲーム雑誌の読者投稿ページなんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
読者投稿ページ見ると、うん、腕に覚えのある人が、うんうん、キャラクターを可愛くアレンジして乗っけるわけじゃないですか。
うん、はいはいはい。
そうするとこっちの気持ちも、うん、あれこいつこんな可愛かったんだっけみたいな、
うんうんうん。
なんかクラスで隣になった地味な子が、はい、実はこんな可愛かったみたいな。
うん、だよみたいな、うん。
それ以来ね、いや結構この二つはね、当時出会ったその二次創作が、はい、の絵が、
はいはいはい、
本当言っちゃえば名もない、ね、
うん、
一市民の絵ですよ、
うんうんうんうん。
それにちょっと増幅されて、
い
まだに結構この二キャラ好きですよ。
ああ、そう、読者投稿ページね。
ちなみにね、俺が読んでたのはね、ちょうど PC エンジンの時代に、 月刊 PC エンジンとマルカツ PC エンジンっていうのを弟と俺が1紙ずつ確か買ってたんです
よ。はいはいはい。
で、その雑誌の読者投稿ページは質が高かったんですよ。だからさっき言ってたワルキューレも、当時、オフィシャルでは絶対そんなない絵、海で水着姿になってる絵とかを描いてくるわけですよ。
なるほど。
もうなんでもう最終的にそこ目当てで買ってたとかありましたからね。
なるほどな。
だからちょっとねそういう感じでアレンジされることでまたちょっとこっちの、気持ちを気づかされるみたいなのもありましてですね、この辺はやっぱ良かったですね。サブキャラも侮れないな。
なるほどな。
さあどうでしょう。
僕はまあパッと好きだったっていうので言うと、改造超人守備ビーマンのキャピコ。
はい、俺もちょっと上がってましたよ、
はい、
メサイアですね。
そうですね。
お
まあ可愛、はい、かったってだけの記憶ですね。
横スクロールアクションかな
ですね、結構ね、
結構あのキャラクター的にもいわゆるアニメ、
そうですね、
当時の流行りの
わりかし、まあ、PC エンジンなんで声もちゃんと綺麗に割と入ってたり。
あれってどっちだ、カードロムだったっけ、
ヒューカードなの、
ヒューカード
か、はい、なんかでも3ぐらいまで出てるんですよねあれ。
だからヒューカードだからセリフっぽいセリフまで言わないけど、はい、一言みたいな声とかは入ってる感
じだよね。始める時に行くぜ、行くわよとか、その技出す時シュビビーンとかはいてとか、その辺は言いますね。
確かねキャラクターのその
ベラボーマンもベラボー参上はちゃんと言います
ね。そうだね。あのキャラクターの絵描いてたのが浦部スーさんっていう方で、その人は当時結構その最新というかその、萌えの最先端みたいな感じで、
この映画すごい、もう
ちょっと若くして亡くなっちゃってるんですよ。
そうなんですね。
確かねその人だったと思いますわ。守備便マン改造超超人、
超人、超人ってあの街の人
ですよね。町の
町、ああ、はい、PC エンジンが僕そのテレビであの大竹誠のただいま PC ガードしか見てなかったから
懐かしいな。
その知識だけだったんですよね。
うちでも見てたと思うな。
夕方にやってたんですよね。
はいはいはい、はい、
ゲーム紹介みたいな、
はいはいはい、
うちがそれぐらいしか思わなかったので、知識が
とか PC エンジン自体を
なるほどね、
なかったんでなんですけど、
絵的にはこんな感じですよ。
ああなるほど、
今でも全然通用する、
うん、そうですね。
これは
かわいい、
助けもかっこいいんですね。男の方も
そうそう。まさにじゃあ最後いきましょう、
は
い、
僕ね、もう、まあ、名作のゲームなんですけど、
はい、
で、割かし最近って言っても最初に出たのが、まあ、2000年とか2000年より前なんですけど、クオンの絆っていうゲームがありまして、これもともとはプレイステーションで出て、まあ、後にドリームキャストでクオンの絆再臨床っていうのが出たゲームなんですけど、サウンドノベルのゲームでして、まあ、主人公の男の子、まあ、学園に通う男の子が転校してきた女の子に、あなたを殺しに来ましたって言われるところから始まるストーリーで、
なかなかので
、これはどういうことかというと、まあ、あの輪廻転生とか前世での記憶があって、みたいな、で過去との因縁があって、でその学校に通うその先輩とか幼馴染の子とか、そのまあ、なんか不良みたいなのも実は前世とかからのそのつながりがあって、ここにたどり着いてみたいなのがある、めちゃめちゃストーリー的にはもう重厚な話があったりするんですけど、でこの中でもやっぱり人気キャラっていうのがいるんですよ、
はいはい、
その転校生のキャラクターだったりとか、ではそのこの実は再臨床で属性が一気に出てきた先輩のキャラクターがいたりとか、あるんですけど、僕はこの中で、めちゃめちゃ人気ない、女先生の、
先生好きだな、
好きだな、
常盤紗耶先生っていうのがすごい、
常盤紗耶先生。
僕はこのキャラが大好きで、いや、こんなの好きなキャラ一択だろうと。
でも、そのゲーム的にはそんな目立ったキャラではない。
一応攻略キャラの対象の中には入ってるんですよ。
そうなんだ。はいはいはい。
だって攻略できるキャラクターとしては、その、幼馴染のちょっと妹的なキャラクター、その転校してきた子、先生 A、で、あと先輩かな。
はいはい。
の、まあ、大きく分けて4人。なんで、いや、三人だったから、そう、先輩いなかったとちょっと忘れましたけど、
中で。この人
は？ああ、そうです、そうです、そうです。
めっちゃ好きそう。
ああちょっとまたしどけないポーズで。
そうなんですよ、またちょっと大人の魅力が溢れるキャラクターなんですけど、はいはいはい、どうしても他のキャラクターの方が因縁が強かったりしてるので、全然ね、他のキャラにばっか人気取られちゃって、だからこの絆好きっていう人がたまにいるんですけど、先生が一番好きっていう人に僕、会った ったことなくて。
まだ出会えてない。
まだ。
うん、まだ出会えてないんですよ。2000年にゲームと出会ってから。
18年経って
まだ。18年。
もうせっかくだから募集しようよ。う
ん、あ、先生好きでした、
先生好きでした。うん、先生好きでしたの、この。はい。もう何の告白で。
ダメだ、
人に会いたい。松崎先生からの教えて。
そう。先生も好きだった方がダメだ。先生が一番好きだったっていう人。
もうこれは突発的に募集しましょう。
はい、
うん。とにかく名乗りさえ上げてくれれば、
はい、
問題ないです
か、はい、あ、俺以外にもいたんだって僕が安心するだけの、
そうそうそう。
メールを、とかツイッターなり
で。はいはいはい。
待ってますんで。
ぜひぜひこれは。
はい。
でもこの絵見たらね、
ね、
ちょっと色っぽいし。
色綺麗ですよ、
うん。いや、ゲーム自体ももうすごい面白い。ただ、時間がかかるんで。
なるほど。
やっぱり全キャラ攻略っていうのがちょっとなかなか難しかったかもしれないんですけど。
はいはい。
はい。でもぜひ、プレイして機会があれば。欲しいですね。
なるほど、
はい、
結構ねコマはまだあったんですけど、もう30分近く喋って、
ね、
まあまあ、
それはちょっとね、
しまいました。
尽きないですね、
尽きないですね、うん、またちょっと機会があれば
やりましょう。
この辺のゲームキャラの話もしていきたいと思いますんで、
はい、
とりあえず今回は、思い出のゲームキャラを語ろうをやってみました。はい、ということでエンディングでーす、
はい、
じゃあですね、もうツイッターパパパッと読んでいきますね、
はい、
やっぱねキャラ名異種統一がねすごい反響良かったんですよ。おじさんたちがまた変な遊びしてる。せっかくだから乗ってみました。リンはここのエリン、子供の時間。葵は松原葵、トゥーハート。さくらは新宮寺さくら、さくら大戦。
なるほど。
そしてカオルは佐崎カオル子、ガンダムビルトファイターズトライ。
うん、
渚カオルはずるいと思う。
いや、カオル子もずるい。
そうだ、カオルじゃないもんね。そっか、で、この、他人に合わせず自分の好きを優先した結果。
あ、はいはいはい。
リン。ごちうさの、マテリン、これは小説家青山ブルーマウンテン先生の担当の人、うん、葵は山のすすめの雪村葵、さくらは月刊少女野崎くんのさくら千代、名字パターンですね。カオルは天神の、棚町カオル、
はい、
髪型が松崎さんに似てる人って、
はい、はい、まあもじゃって呼ばれてる、はい、
だからっつってね、
うん、
パワハラですよ。
いや俺何も言ってないわ。
モジャハラ、モジャハラです。
いやこいつが言ってんだろ。
こいつ言うな。
じゃあ次行きましょう。リン、リトルバスターズの夏目リン。
そうだね。
青い白箱の宮森葵。
うん。
さくらはカードキャプターさくらの木本さくら。カオルはバキの花山カオルが浮かんでました。
あ、俺と気が合いそうだ、
その人。そうです
ね。また、リンは星空リン。葵は、キリア葵、これアイカツですね。さくらは木の本さくら、カオルは神谷カオル、
うん、
あ、ね、あ、なるほど。
普段二次元に全く興味がない母親が当時唯一ハマった漫画だと言っていたんで、神谷カオルのルロケンは特別ですね。
カオル殿、
さくら頑張る名作でしたね。コミカライズ三部作の2作目、うん、名前がさくらのキャラは木の本、神宮寺の次に思いついたのがガローデンのクライベイビーさくら、カオルはカオル殿、リンちゃんはプリキュア5、これは夏希リン、キュアルージュですね、うんうん、あとボーカロイドの鏡音リン。
あー、なるほど、
そうか、
はい、リン連の、
うん、
リンといえば遠坂リンもよろしく。
いや、そりゃ分かってる。
応援団長が、
そりゃ分かってるんだよ。
視点は渋谷リン、
うん、
葵といえば山のおすすめの雪村葵だな、
うん、
と二次祭名前合わせで真っ先に出たのは結城葵だった。声優さんの方言っちゃいました。
ああ、なるほど、
うん。若い女性はアニメっぽい名前多いからな。あと、名前全く合わせる気がなくて逆に面白い。いや、合わせる気はあったんですよ。
合わせるのが目的でしたから、はい。
そうそう。
ただね、やっぱ小さじ一杯のエゴはどうしても、ね。
ガガ強いんですよ、みんな。
あの、俺がこの名前言わなきゃそのキャラに怒られるって。脅迫観念間違った。宮森葵が揃ってたらこの3人売れてたな。
うそうなの。
惜しいチャンスを逃したね。チャンスに弱いんだ俺ら、
うん、
キャラ名意思統一、他の名前でもいろいろできそうで面白いな。ちょっと調べると意外とアリスが多かったから、お三方なら誰を挙げるか気になる。
なるほど、
アリス、うん、もうポンと、もう浮かんだのポンと言えます。今
いけます。
ああ、アリス、ああ、いや、これも
俺一択だな。
え、僕、
俺ね、パッと浮かんだのがもうこのキャラ、
僕3つぐらいあるんですよね。
あら、
どれだ。
とりあえずいきますか。
ああ、じゃあ、いや、僕、
後で3人全部聞かして。俺今ね、1人しか浮かんでない。
ああ、本当ですか。
うん。
はい。
いきますよ。
はい。
せーの。
立花アリス。
なきりアリス。
立花アリス。
アリスカータレット。
ああ、そうそうそう。
そうだ。
そう。
主役じゃん。
そうですよ。
金毛座。
俺たちの。
俺たちの。
俺たちの金毛座。
可憐派だからかな。もう一人誰？
もちろん、アリアの。
あ、はいはいはい、はい、
フルネームわかるんですけど、はいはい、アリアのアリス。
そっか、パッと浮かんだのがもう、あの、ソーマの 泣き料理
さん。ああ、直撃の相馬の。はいはいはい。
まあ、こんなキャラ名いい人ですね。面白いから。これ今度のライブでもお客さんからお題もらって、ちょっと、もう、その場でパッと浮かんだのを喋るみたいな。行
きましょうか。はいはい。
はい。ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい。
そんな感じで、ライブが近々あります。
はい。
9月の16日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A バーホールにて、二次元再退社の夜ライト07、有明からの帰還兵が開催されます。会場は12時半。お昼ですね。で、開演13時、終演が15時半の予定。予約1000円、当日1200円。どちらもワンオーダー制となっております。予約は、阿佐ヶ谷ロフトウェブにて受付中。予約は、定25名まで。その予約者が優先で入場できますので、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで、このラジオでは、ツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合、お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてくださいと。
そして、メール募集、普通オタ感想質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集しております。こちら随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
は
い、
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第140回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、
はい。
ゲームは止まらないね、やっぱね。
ドラクエになったら誰ですか？
あ、ムーンブルクの王女。
早いな。
早いな。
あの犬になってるのポイント高い。
ああ、わかる。
僕犬っぽい子好きだから、犬そのものの子もいいね。
なるほどね。
犬その
え、ドラクエだと誰？
僕はアリーナ。
あ、一緒です。
なるほど。あれ元気、ちょっと元気な王女様。
おてんば娘ですね。
あっちはいかなかった。ミネアマーニャ。
ミネアマーニャ二人セットかな。
そんなでもなかった。
あと俺。あれ3かな、商人女。
わかる。
商人か。
あのね、
グラフィック良かったよね。
はい、あのブカブカのズボンと、
そうそうそうそうそう、
ポニーテールで。
俺名前当時好きだった中山美穂から取って美穂にしたな。
なるほどな。聞かんかったよ。